禅僧で歌人の阿麻田愚庵は、正岡子規に短歌の開拓を促した人として知られる。ある年の秋、庭になる柿を病身の子規に送った。待てど返事がない。愚庵は気遣う歌を子規に宛てた。正岡は、正きくてあるか柿の実の、甘きとも言わず、しぶきとも言わず。正きく、つまり達者なのかと。すでに令状を出していた式だが、急いで変化をしたためた。柿の実の、甘きもありぬ柿の実の、しぶきもありぬしぶきぞうまき。幕末明治、異能の日本人、出久根達郎著。この一首を機に、子規は短歌に目覚めたという。日の陰りが早くなり、木立が晩秋の色を深める季節になると、この草話が思い出される。メールがある。SNS、会員制交流サイトがある。スマートフォンの画面を指でなぞるだけで、次の日には遠方のものが手元に届く。およそ恵まれた今の時代には生まれ得ない口上と歌だろう。多端の明治150年は駆け足で過ぎようとしている。壁のカレンダーはいつの間にか6分の1に厚みを減らし、先日の紙面は平成最後となる年賀はがきの発売を伝えていた。もうそんな時期かと慌てつつ、終わりゆく時代の夕映えに感傷を覚えなくもない。年賀はがきの発行枚数は年々減っていると聞く。 SNS で新年の挨拶をつぶやけば足りる世代に、手書きの一筆が伝える情感やぬくもりを解くのは、アナログ世代に生まれた身の負け惜しみかもしれない。平成が遠い時代となる頃、人は年賀状をどう語るのだろう。一説には、秋が来たら柿を送ると励ます愚庵に、子規は死なずに待つと答えた。愚庵は実が熟すのを待てずに柿を送り、その新緑に打たれて読んだのが、しぶきぞうまきという。命の残照と言うべき余剰は、不便な世からの贈り物である。平成30年11月4日、産経省。